新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の29日木曜日です。今日のニュースいきましょう。暗号資産取引所コインベースがアメリカで最大 4% の暗号資産付与のデビットカードのローンチを発表。イーサリアム専門の開発企業コンセンシスがデジタルユーロの実証実験に参加。イーサリアム専門の開発企業コンセンシスがタイの中央銀行デジタル通貨 CBDC のプロトタイプの実証実験に参加。住友商事とビットフライヤーブロックチェーンが独自ブロックチェーンみやびを活用した不動産賃貸契約プラットフォームスマート契約のプレ商用サービスを開始。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所を運営するアメリカコインベースが10月28日よりユーザーのコインベースカードの利用申し込み開始を行ったことを発表したというニュースです。コインベースカードはビザデビットカードとなっていて、ユーザーはカード利用時に最大 4% の暗号資産を獲得できる可能性があります。利用対象はハワイを除くアメリカ国内のすべての対象となるコインベースアカウントを所有するユーザーです。ローンチ段階ではステラルーメンで 4%、ビットコインで 1% の付与可能性を明らかにしています。コインベースカードはアプリまたはウェブから申し込み可能で、今年の冬に承認作業が行われるとのことです。承認されたユーザーはバーチャルカードですぐに利用でき、2週間以内に物理的なカードが郵送されてくるとのことです。コインベースのブログではアメリカのコインベースカードのローンチに対して、コインベースカードの導入は真のユーティリティとして暗号資産の主流採用を実現するための重要なマイルストーンとなりました。本日の発表はアメリカのコインベースのお客様が保有資産を活用するための選択肢を増やすことを可能にするものであり、暗号資産の現実世界での活用に向けた新たな一歩となります。当社は今後もお客様のために暗号資産の投資と資産を管理するための最もシームレスで便利な方法を創造するために、当社の提供するサービスをさらに発展させていきますと記載しております。補足をします。コインベースカードはイギリスを含めヨーロッパ全域を含む約30カ国のユーザーが利用できるようになっています。暗号資産付与のプログラムはアメリカのみとのことです。続いてのニュースいきます。イーサリアム専門のブロックチェーン開発企業アメリカコンセンシスがブロックチェーン特化のフィンテック企業ソシエテジェネラルのグループ企業であるフォージに選ばれ、デジタルユーロの実験の支援を開始したことを10月28日に発表したというニュースです。フォージは2019年にブロックチェーン上で1億ユーロの債券発行、また2020年にフランスの中央銀行であるフランス銀行と共同プロジェクトである CBDC で決済した4000万ユーロの債券を発行してきました。ソシエテジェネラルフォージの CEO であるジャンマルク・ステンゲル氏は次のようにコメントしております。分散型台帳技術の開発において世界的に重要な役割を果たしており、ブロックチェーンコミュニティで使用されているインフラストラクチャーや開発ツールの多くを提供しているコンセンシス社と提携できたことを嬉しく思います。続いてコンセンシスのエンタープライズソリューション担当のグローバルヘッドであるケン・ティムシット氏のコメントです。私たちはソシエテジェネラルフォージの業績を高く評価しており、彼らと一緒に仕事ができることを誇りに思っています。コンセンシスは CBDC の分野の発展に尽力しており、これまでに世界の6つの中央銀行の CBDC プロジェクトを支援してきましたと伝えております。補足をします。日本のソシエテジェネラルは傘下にソシエテジェネラル銀行東京支店、ソシエテジェネラル証券株式会社、陸送投信株式会社、ソシエテジェネラルエアクラフトリーシング株式会社の4社を経営しています。今後日本を含めたアジア領域でも動きが出てくるのではないでしょうか。
続いてのニュースもコンセンシスの CBDC 関連のニュースとなっております。続いてのニュースはイーサリアム専門のブロックチェーン開発企業アメリカコンセンシスがタイの中央銀行であるタイ銀行の CBDC 中央銀行デジタル通貨プロジェクトの技術パートナーに選ばれたことを10月29日に発表しました。コンセンシスはこの CBDC プロジェクトにおいてタイ王室財産管理局が出資する王室系企業サイアムセメントグループとサイアムセメントグループの子会社デジタルベンチャーズとともに、タイ銀行が行う中央銀行デジタル通貨 CBDC プロジェクトのプロトタイプの実証実験に技術パートナーとして参加をしたということです。 なお、レジャーインサイツの報道によると、デジタルベンチャーズは6400のサプライヤー企業が参加する B2P のブロックチェーンソリューションをアクセンチュアと開発しており、タイ銀行の CBDC ソリューションはこの B2P ソリューションのプラットフォーム上にてオンチェーンの決済テストを行うということです。コンセンシスのリリースによると、このプロジェクトの CBDC は ERC20 を用いてテスト発行するということです。また、コンセンシスはタイのパートナーであるアタト社と提携し、コンセンシス開発のモジュール化されたデジタルファイナンスのオペレーティングシステム、コーディファイやデジタルウォレット、メタマスクを含むコンセンシスのエンタープライズイーサリアムスタックを使用して CBDC のソリューションを構築するということです。またコンセンシスは同社開発のエンタープライズ向けイーサリアムクライアントハイパーレジャーベース上の非公開ネットワークがリテール CBDC の機能的要件と非機能的要件の両方を満たすように設計されているとも述べています。なお実証実験完了後にはタイ銀行から報告書が提出される予定ということです。補足をします。タイ銀行 BOT は2019年5月より共同 CBDC 研究プロジェクトプロジェクトインタノンを開始しています。2020年1月にはこのプロジェクトの一環として香港金融管理局 HKMA をはじめタイと香港の銀行10行とともにクロスボーダーによる CBDC 送金システムのプロトタイプの開発を行っています。なお、このプロトコルの開発には技術パートナーとして R3 も参加をしており、このシステムにはコルダが基盤として利用がされています。また、タイ銀行は一部の大企業との取引に中央銀行デジタル通貨を利用したことが7月に報じられています。なお、コンセンシスは現在確認できるだけで、香港、シンガポール、南アフリカ、フランスの中央銀行と協力をしています。続いてのニュースいきます。住友商事株式会社と株式会社ビットフライヤーブロックチェーンが、ビットフライヤーブロックチェーン開発の独自エンタープライズ向けブロックチェーン、みやびを活用した不動産賃貸契約プラットフォーム、スマート契約のプレ商用サービスを10月1日から開始したことを10月28日に発表しました。なお、スマート契約の本格商用サービス開始については2021年を予定しているということです。住友商事とビットフライヤーブロックチェーンは2019年7月に不動産賃貸プラットフォームの開発に関する業務提携を発表し、両社は住宅の賃貸契約に関連する業務の一部をブロックチェーンプラットフォーム上で行うことにより安心安全を担保しながら契約期間の短縮及び事務作業の効率化を目指した実証実験などを行っていました。今回、プレ商用サービスを開始するスマート契約では、借主向けのアプリケーション提供と不動産管理仲介会社向けの管理機能提供、その他の企業向けにデータ連携機能を提供するということです。一つ目の借主向けアプリケーションでは、物件の申し込みから不動産賃貸契約をアプリケーション上で行うことで、煩雑な書類手続きや捺印が不要になるということです。また電力やガス、通信などの生活インフラに関する契約、引っ越し会社の手配といった転居手続き全般までをワンストップで行える機能を借主に提供するということです。二つ目の不動産管理仲介会社向け管理機能では、不動産賃貸契約の申し込み状況などのステータスをリアルタイムで把握ができる管理機能を不動産管理会社、不動産仲介会社向けに提供するということです。この機能を利用することで契約に関わる手続きを電子化することでペーパーレス化を促進し、紙での管理コストが大幅に削減できるということです。そして三つ目のその他企業向けのデータ連携機能では、電力やガスなどの各種契約の申し込みの際に、不動産賃貸契約時に借主本人が承諾した本人確認済みの個人情報が連携できるということです。これにより契約手続きが簡素化されることで、各種契約手続きが効率化されるため、サービスの継続利用が期待できるということです。またスマート契約の個人情報管理にはビットフライヤーブロックチェーンが提供する個人主権型ブロックチェーン ID ソリューション B パスポートを利用するということです。不動産仲介会社がスマート契約を利用し本人確認済みであることの証明を与えることで参加企業のサービス登録時の本人確認手続きや審査が不要になるということです。なおスマート契約で管理する個人情報は借主自身で管理提供できるため自らが選択した企業にのみ個人情報を提供できるということです。住友商事とのビットフライヤーブロックチェーンは今後スマート契約を活用することで不動産の賃貸分野だけではなく分譲売買分野への展開も検討しているということです。また転居を伴わない場合でのスマート契約の活用も想定しているといいます。両社は不動産領域を起点として生活関連の各種サービスへの拡大連携を進め衣食住の10の総合プラットフォームを目指すということです。補足をします。 以前発表されたリリースによると、スマート契約開発の背景として、現在の住宅の賃貸契約では、貸主、管理会社、仲介会社および借主の間の対面でのコミュニケーションや、ファックス、郵送による契約締結プロセスなどが多大な労力を要していること、そして日本の労働人口の減少や昨今の働き方改革といった社会背景があること、この2つのことから、不動産業界でも業務効率化が喫緊の課題となっており、革新的なテクノロジーを活用した業務効率化の実現が求められているということです。なお、今回発表されたリリースによると、スマート契約のプレ商用サービスには、運用会社である住友商事株式会社と株式会社ビットフライヤーブロックチェーンを含め、不動産管理会社、不動産仲介会社、家賃債務保証会社、損保保険関連会社、生活インフラ関連会社、引っ越し会社、システム開発協力会社など、計25社が参加をしているということです。記事に住友商事とビットフライヤーブロックチェーン以外の企業を記載しておりますので、ぜひご興味ある方確認していただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 LINE アカウントも運営をしております。そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。